予算決算、委員長澤田裕二、副委員長西島隆弘、委員議長を除く全議員。審査日程、令和6年9月2日月曜、全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。令和6年9月3日火曜から9月5日木曜、分科会、3分科会による審査を行った。令和6年9月10日火曜、全体会、分科会長報告を行い、自由討議を経て総括質疑事項を決定した。令和6年9月17日火曜、全体会、執行部に対する総括質疑の後、討論、評決を行った。法制執務のあり方について、質問、1、法制執務に関わる現体制の確認、2、階層別法務研修の確認、3、法解釈等の相談体制強化の必要性。答え、今年度より総務男女共同参画班員を1名増員し、法制執務の担当は他業務との兼務で2名従事している。現在は法務研修を行っていないが、基礎的知識の習得や条例制定など立案能力を養う研修などを階層別に実施する予定である。担当業務に関する法令等の理解度や不安に感じることなどを把握し、職員がより相談しやすい体制整備や研修内容の充実を図るとともに、他市長の法制執務担当へのヒアリング調査等を行い、さらなる法制執務体制の強化を図りたい。公営住宅等超寿命化計画について。質問。1、相生住宅建て替え工事計画の確認。2、市営住宅の超寿命化及び全体計画の方針。答え、相生住宅の建て替えについては、令和5年度から事業に着手したが、急騰した建設費のコスト削減のための、広報選定に不足の日数を要したため、令和6年度への繰り越しを議決いただいた。近年の急激な社会情勢、経済情勢の変化などを考慮する必要もあり、令和6年度は基本設計の変更契約をする見込みで、詳細設計は令和7年度当初予算に計上、工事完了年度は1年延長し、令和9年度予定と考えている。甲子市公営住宅等超寿命化計画は、令和11年度までの10年間となっており、計画個数の見直しなどで遅れが生じているため、住宅マスタープランとの整合性を図り、公営住宅等超寿命化計画の見直しを行っていきたい。女性相談、児童相談とその支援体制について。質問。1、市に寄せられた相談の現状。2、相談体制の確認と今後の方針。3、支援体制の方針。答え、令和5年度の相談実績については、児童相談数は416人で、そのうち虐待数は260人で、増加傾向にある。女性相談数は135人で、そのうち DV 相談は46人で、相談人数は横ばいの状況であるが、同一相談者からの継続相談による延べ件数は953件で増加している。相談手段としては、面談や電話相談、メール相談のほか、今後は SNS 等による相談や外国語相談などの相談手段の拡大が必要になってくると想定している。DV 相談等については、国などが運営しているオンラインやチャット相談があり、外国語での対応も可能となっているため、 周知、啓発を行い、県及び近隣市町の動向を注視していく。要保護児童等については、高知市要保護児童対策地域協議会により構築された支援機関との連携を行っている。女性相談に関しては、本人の意向を尊重しながら、女性支援を行う民間団体等との連携を図っている。困難な問題を抱える女性に対しては、独自の支援を実施している民間団体等もあるため、地域資源に関する情報収集や県から提供される民間団体等の情報をもとに、支援活動の内容把握に努め、協力関係を築いていきたい。その他3件。庁舎管理運営事業について、学校給食における米飯提供について、民生児童委員について、なお、総括質疑の内容は、QR コードでご確認ください。担当は高山でした。